今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。久丸奈美子です。さあ、今日の微笑みトークは山下正雄先生の Q&A のコーナーです。先生どうも。
こんにちは、よろしくお願いします。
毎月のこの Q&A のコーナー、はい、みんなとっても楽しみに
聞い
ててくださって、はい、質問をいただきますが、今日は実は先生、はい、改革派って何という質問を埼玉県の愛さんからいただきました。
そうですか、はい、
でこの番組は毎週キリスト改革派協会の提供でって、
そうですよね
言ってるんですけど、
ね、何だろうって思っちゃいますよね、
は
い、
で実はですね、私はあの教会に住んでるんですが、はい、お電話をいただきまして、質問やっぱ同じような質問を受けたんですよ、はい、でその方は電話帳で改革派ってこう書いてあって、なんか革命みたいなキリスト教だなとこう感じたらしいんです、
はい、
で一体これはカトリックなのか、プロテスタントなのかよくわからないし、一体何ですかってお電話来たんです。
あ、なるほど。
ですからリスナーの方も、まあ大勢の方は、はい、結構なんだろうって思ってらっしゃるかなと思って、ね、まあ、今日はこの改革派ってということで、
あ、なるほどね。そうですよね。私もね、30歳になったばかりの頃、水戸で開拓伝道を始めたときに、
はい、
その教会、まあ、借家でしたけども、
はい、
まあ、教会として使うので、改革派って看板を掲げたんですよ。近所の方たちが、改革派ってなんだろう、革丸派かなと思って、で、あの頃若くてちょっと髪の毛長かったので、出入りしてるなんかわけのわかんない若者がいて、なんか怪しい運動でもしてんじゃないかって思われたんですね。
なるほど。なんかこう革命を起こすみたいな青年に見えたんです。
そうなんですね。
なるほど。
でも中学の時に多分歴史の教科書に出てくると思うんですけども、宗教改革って言葉ありますよね。マルチン・ルターが始めた、
はい、
まあ、そのことを覚えてらっしゃる方は、あ、改革ってはそこから来るんだなっていう、多分そういう思いがある、
なるほど、
そこに思い至ると思うんですけども、でもそうじゃないといきなり改革派って言われると、まあ、世の中にもいろんな意味で改革派ってありますから。
そうですよね。だからこの Q&A のコーナーで、この山下先生の Q&A シリーズの3セットを、毎回抽選で3名の方に差し上げてるんですが、このずっと聞いてみたかったあのことこのこと、という、このシリーズの2に、カトリックとプロテスタントの違いは何、という、ところがあるんですね。ですからここをまあ読んでいただくのも一つの参考になるかなと思うんですが、一体これはカトリックなんだろうかプロテスタントなんだろうかと思ってしまう、ですから今のお話だと、宗教改革の改革ですから、プロテスタントであるってことになりますよね。
まあ、そうですね、はい、
はい、
まあ、私日本人は、まあ、カトリックとプロテスタントって大きく2つに分けるんですけども、でもキリスト教の伝統ってもっと広くて、カトリック教会に対して、まあ、それローマカトリック教会に対して、東方の教会、ギリシャ正教とかですね、そこからさらに進んでロシア正教とか。
あ、そうですよね。
日本にはこのお茶の水の近くにあるハリストス教会っていうのは、これはロシア正教の教会ですよね。
通称ニコライ堂。
ニコライ堂と言われている、立派な建物はそうなんです、
はい。
まあ、いろんな伝統があるわけですけども、まあ、特にヨーロッパのキリスト教の歴史を見ると、16世紀にローマカトリック教会から、分かれて、まあ、プロテスタントの教会というのができたんですけども、もともとプロテスタントとは抗議するものって意味で、
はい、
まあ、カトリック教会の中の内部のその礼拝刷新の運動って言うんでしょうかね、教会内部を刷新していこうっていう、そういう運動から始まったんですけども、まあ、そういう声を上げた人たちは、まあ、ローマカトリック教会から追い出されてしまって、で、まあ、自分たちの、まあ、正しいと信じる道を歩んでいくようになって、
なるほど、プロテストした、
そうですね、プロテストした、抗議をしたっていうことから、
なるほど。
で、改革派教会の元になって、特にその最初に宗教改革運動を起こしたのはマルチン・ルターという人なんですけども、その後フランスのジャン・カルバンという人がさらにその運動を、もっと論理的に推し進めていったんですけど、その人たちの、まあ、グループを、まあ、改革派教会、その言われはですね、神の言葉によって、つまり聖書によっていつも改革されつつある、そういう教会を目指していこう。
なるほど。と今でもそうです
ね。そうです。今でもそうなんですね。されつつある教会なんですね。
いや、もう、
ただ、されつつといっても、なんか新しい ことは、旧態依然としたものをやめて新しくなるっていうんじゃなくて、うんはいはいはい、聖書に立ち返るってことなんですよね。
その改革なんですね。だから、こう、まあ、言葉としての印象が、とてもこう、革命を起こすような印象ですけど、はい本当はとてもこう、まあ、伝統の中での一つの流れであって、
ね
はい、まあこう、普通のプロテスタントのキリスト教であるわけですよね。
そうですね。はい、
なるほど。まあ、聞いてらっしゃる方はいろんな立場の方たちが聞いてらっしゃると思うので、うんはい、まあ、いろいろなこうキリスト教の立場の方もいらっしゃるし、はい他の宗教の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今日この改革派っていうのをじゃあ覚えていただく一つのきっかけにもなるかもしれない。
そうですね。はい。
と思いますね。
まあ、よく、うん、キリスト教会にいろんな教派があって、わけがわかんないっておっしゃいますけど、
はいね、
確かにね、いろんな教派があるんです、
はい。
で、一つ一つの違いや伝統を挙げていけば、こと細かく分かれるんですけども、うん、でも、イエス様を信じているっていう点ではやっぱり同じですよね。イエス様にだけ救いがあるっていう点では、やっぱり一つの教会なので、
うんうんうん
違いの細かい違いに最初からこう捉えるんじゃなくて、うん、まず何を共通に信じているかっていうことを大切にまず見る必要があるかなと思いますね。
この先生の Q&A のご本にもそのことがよく書かれてますね。
はい
はい、なんかこう、カトリックとプロテスタントの違いをね、みんなこう、なんでかな、なんで分かれてるのか、同じキリスト教だったら一つでってみんな思ってらっしゃる方たちが不思議にこうね、質問されますけど、はいどこが同じなのか。ですから、キリスト教の異端と言われるグループとの、やっぱりこう、
違いですね。
違いがありますよね。なるほど。ですから、改革派教会、聖書に立ち返る。そうすると、でも、聖書っていうものを、こう、私たちが学んでいくときに、なんか10人いれば、10人、
はい、
聖書はこう言ってるって言いそうになってしまう気もするんですけど、
まあ
そ,
すね
はいその辺のところでは、改革派教会のこう持っているものっていうのが、やっぱり一つのこう信じているものっていうの
そうですね、改革教会の場合は、
はい
自分たちが何を信じているかっていうのを、その時代、その時代、その状況、その状況の中で、自分たちの教会の言葉として、まあ、告白した、ま
あ、
信仰告白っていうのを持っているんですね。
なるほど。
やっぱりそれっていうのは、自分たちが聖書をどう読んでいるのかっていうのを具体的に示しているわけですので、
なんか前もね、はい、お話聞いたんですけど、すっごく熱心に聖書を勉強すればするほど、
はい、
その人が自分の、こう、考えを、こう、強調しようとすればするほど、何種類にもわたって、こう、分かれてしまう。っていうんですか、
は
い、
確かにそれはその通りなんですけれども、ただ、教会として何を信じているのかという、
はい
まあ、教会っていうか、その一人一人はやっぱり違う見方をしているかもしれないけれども、でも、その教会の、まあ、いろんな人たちがこの聖書を読んで、これが妥当的な見方だっていうのを、大切にするっていうか。
ねえ。まあ、福音の波メッセージの CD 版をよくプレゼントするんですが、先生が使徒信条のものを2枚にわたってずっと解説し、これも時々プレゼントにしたり、それからご質問に答えるときに使ったりしてるんですが、この使徒信条っていうのがやっぱり一番立ってる
ところ。一番ベースですよね。ベースになる。
なるほど。
信仰告白だと思いますね。
なるほどね。それから福音の波の毎月のところで
そうですね、ハイデルベルクの信仰問答の解説がありますけども、
はい、これもそうです。
そうですね、はい。ですから、一人の人が読んで、正しいと思い込むよりかも、十人の人が読んで、まあ、十通りの読み方があるけども、その中でいろいろここ、検討し合って、これがやっぱり正しい読み方だっていう読み方は、一人の人の読み方よりかも、やっぱり正しいというふうに考えるのが、まあ、妥当というか、そこに聖霊の働きがあるんだというふうに信じてですね、読んでいく。
だから、キリスト教のこう歴史、はい、2000年の間に、そういう、こう、まあ、戦いっていうんでしょうか。
そうですね、ありますね。信仰の、まあ、戦い、議論と言ったらいいんでしょうか。
まあ、中学生の時の、その世界史勉強した時には、まあ、さっきのそのジャン・カルバンっていう人なんかも出てきますから、
そうですね、はい、
キリスト教公用っていう本を書いた人だとか、いろいろ勉強しますけど、ああいう時の勉強は、でもまあそういうなんか覚えるだけの知識であったり、まあ、
出来事だけは覚えてるので、それが一体どんなものなのかっていうのは分からないですよね。
そうですよね。
マルティン・ルーターが95箇条の帝大をかけたっていうふうに、ウィッテンベルクのそのかけたって言いますけど、じゃあその中身何かまでは、
そうなんですよね。
学びませんよね。キリスト教公用書いたっていうけど、それに何書いてあるかなまでは学びません、ね。
そうなんですよ。私もすごく中学時代の勉強を反省してるんですけど、なんか、 すごくその語呂合わせでね、はい、年号を覚えたりとか、はいは
い、そうですね、
あのなんかこう暗記するだけの勉強で中身を深められなかったなっていうのがあるんですよね、だからもしかしたらあれですか、はい、中学校の教科書なんかもう一回こう開いてみたら、もう一回こうすごくいい勉強に、
ね、なると思いますね、
なると思います。
それともう一つね、あの、はい、プロテスタントではあの時代のことを宗教改革って言いますけども、
うん、
プロテスタントじゃなくてカトリックの人たちから見ると改革じゃなくてあれは分裂の時代なんだっていうふうに見てるんです。まあ歴史ってのはいつもどっちの立場でものを見るかによって価値観が違ってきますから、
なるほど、
まあ、カトリックの教会から見ると、まあ、残念ながら彼らは信仰分裂を、うん、起こしてしまったという理解ですね。
でそこからまたある時期に歩み寄って、
は
い、
そうですね、あの今ではそのなんて言うんでしょうかね、あのエキュメルカルっていう言葉が使われますけれども、うんうん、
はい、
信仰一致の、時代を目指して、教会一致の時代を目指していくっていうか、
まあ、あの日曜日の礼拝の時に、ね、あの新共同訳聖書っていうのを使う教会もありますのでね、
はい、
カトリックとプロテスタント
の諸教派がね協力して、ね、
そうですね、
少なくとも翻訳聖書だけでも一つになろうっていう努力ですよね。
なるほど。そうするとなんかこうこのことをいろいろと深めていくと、キリスト教の歴史の勉強とか、
はい、
あとそういうあの信条というのは、はい、使徒信条のような、こう信条の歴史の勉強とか、いろんなことにこうつながっていくんでしょうかね。はい、
そうですね。
でこれからそうすると、今の時代に聖書の御言葉によって教会が改革されていくということですね、
はい、そうですね、はい、
すごいことですね。
そうですね、やっぱりそうだと思いますね。はい、
先生方がそういうことでは一番こう先頭に立って、あのなさってくださってるわけですね、はい、そうですか。まあこの今日のこの番組をきっかけに、あこんなことも聞いてみたい、いやこっちのことはどうなんだろうかとか、いろいろきっとなんか疑問が出てきたり、
はい、
もっと深めたいと思ってくださったりあるかもしれないので、また質問をいただきたいですね。
はい
はい、
そうですね。
今日はあの埼玉の愛さんが改革派ってなんだろうかっていうすごい基本的なところを ね、聞きたいとおっしゃいましたので、
はい、
あの扱わせていただきました、はい。あなたからのご質問もお待ちしていますので、ぜひ山下先生にお寄せください。お待ちしています。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではプレゼントです。山下先生の Q&A シリーズは1から3まであります。今日の扱ったところは2のところに、カトリックとプロテスタントの違いはということで出てきます。毎月このコーナーでは抽選で3名の方に3冊まとめてプレゼントしています。ぜひあなたも申し込んでください。微笑みトークのネット放送のコーナーから申し込んでくださいね。お待ちしています。またあなたからのご質問お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。山下先生、じゃあまたぜひ第2回もどんな質問が出てくるでしょうか、
楽しみにしています。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りしました。それではまた来週までお元気で。